こんにちは。ご紹介をいただきました安田でございます。今日は平素から長池先生のご指導をお受けになっている皆様方、なぞ教育熱心な皆様方であろうと思っております。それだけに話はやりにくいなと思っておりますけれども、ご紹介の中にありました私の先々代の館長が高田という大変こう有名な館長でございました。その間私は執事長という役を仰せつかっておりました。31年間高田安田のコンビで参りました。同じ板が吹いてもあっちが高い方で私が安い方とこうなっています。同じ生まれが13年ですけども、私は昭和であちら大正でございまして、どこまでも大正的であると、まあ、こう思っておりました。まあいろいろと人間というものはいろんな出会いの中で育まれてまいりますけれども、今日も今ご紹介いただきましたように長池先生とのふっとした出会いでなんかこうして長くお付き合いさせていただきます。中にはいっぱいあってそれで終わってしまう方もあるけれども、縁を続けて行かれる間柄っていうのはありがたいなと思っております。私の先生からいろんなことを教えていただきますし、またあの三越劇場で毎月お話をさせていただく講師を、私以外にもうゲストをお招きしている、そのゲストの先生も時折ご紹介いただいておりまして、大変ご実行になっています。断食道場も行ってまいりまして、健康管理にこれ努めておりますが、本当にこういろいろといい方に巡り合えたなと思って私は喜んでの次第でございます。スコーレは家庭教育ということに力を入れていらっしゃる。確かに大事なことだと思います。私も、まあ、たまたまこの読売新聞にですね、3月21日の今年のですね新聞がありまして、その、まあ、大きなこういう新聞なんですけども、この不信の時代というようなことが書いてます。でも救われますのはその信用し、何をどれくらい信用しているかっていうデータがありますが、一番トップは家族を信用しているというのが一番いいですね。一番信用してないのは感情と政治家なんですね。まあ家族の地位で信用されているものは天気予報ですね。それから新聞、科学技術、お医者様、裁判、テレビ、警察、教師、こういう順番になって、その次は宗教。宗教は 30% しか信用されてません。信用されてないのがはるかに大きいんですが、まあ3人に1人でも信用させてもらえればいいのかなと思ってますが、救われますのは家族を信頼している、信用している。まあそれは大事なことだと思いますし、でも現実に今いろんな事件が起きていますけれども、まあそういう事件も昔もあったんじゃないかとは思いますけれども、確かに今昔になかったような親族殺害が増えてまいりました。悲しいことです。で、これはですね、まあ今は情報過多の時代でありますから、昔もあったかもしれませんけれども。昔よりその親族殺人の数は増えたかなと。本来こう親子関係が親密にいってればよろしいんでしょうけど、そうでない家庭がたまにあって、それが出てきてああいうことになってしまう。私も心を痛めてる人でありますが、なぜそういうことになってしまうのかなと。原因の追及とその対策に、まあ、日本人全体が頭を痛めている昨今でありますが、私がですね、この今日のまほろばの心と題しましたけれども、高田光雲氏がですね、もう昭和40年代の頃から、心という本を出しまして、物で社会で心で転ばぬように、 物で栄えて心で滅ばぬようにという本を出版して、ベストセラー、ミリオンセラーになりました。でそういうことを講演でも話をし、本でも出し、テレビでも発表して、視聴しておりました。そんな場面を松下幸之助さんが見られたんでしょうか。ある時大阪の講演会場に来られまして、松下さんが、そしてですね、この高野さん、戦後の日本は非常にこう物質文明、経済は非常にこう順調すぎるほど順調伸びてきた。でもこのままの調子でいったら日本人がおかしくなる。その間なんとか日本人の心を取り戻してもらいたい、あんたが中心でやってもらいたいということを頼まれました。高田はまだ40代後半の若造であります。片や80に何々とする大きな経済人の大御所であります。大体坊さんというものは昔からですね、医者と坊さんと南京はひねった方がいいと、年いった坊さんの方が入試あると言われますけども、まあ、若造の高田にご指名いただきました。それは平素のそうした、まあ、教活動が松下さんの心を打ったんではないかと思います。松下さんのところはピーピーって雑誌を出しておられて、素晴らしいことをなさっておるじゃありませんか。あれはもうあれで人を出してるのがやらしいと、そうでない生の声で運動をしてほしいんだということを言われて、できた会が日本まほろぼの会。マホロバっていう言葉を、まあ、申し上げてもなかなか理解できません。幻と間違えられましてですね、ヤマトは国のマホロバ、たたなでく青垣山雲れる地元知るなし、ヤマト竹の御事が歌った歌でありますけども、マホロバとは中心地、美しいところ、素晴らしいところという意味であります。日本を世界のマホロバにしたい、そういう願いのもとに北海道から沖縄まで講師を自分だけでなしに、いろんな心を愛通ずる同志と募ってですね、運動しておりました。がしかし、平成10年に高田が宣言いたしまして、その会が閉会となりました。私は平成15年に会長になりましたけれども、伽藍も随分復興してまいりました。伽藍世界で仏法滅ぼっていうことがあったらならないという気もありまして、やはりこう心の復興も高田がやっておったようなことを思い出しながら継承しようと。伽藍が完成したわけではありませんが、少しでもそれを継承させてもらおうと思った時に、ちょうどこの読売新聞社が創業130周年記念の年です。なんとかして文化事業に参加したい、お客さんのお手伝いしたいということを言ってくれまして、薬師と一緒になりまして、薬師21世紀まほろば塾というものを開塾いたしました。年4回あちらこちら大きな大会とともに、小さなミニまほろばもやっておりますけれども、そうした時にですね、まあ、一口にまほろばって言うけども、まほろばとはどんな国なのか、どんなところがまほろばなのかな、まあ、そこに少しずつこう書いておきましたことを、まあ、私の案ですけども、まほろばの国と、まあ、いうように思いました。でもまほろばの国を作るためには、作るのは人間ではないか、人間の心が良くなければまほろばの国はできない。今日環境破壊と言われていますけども、地球上の環境破壊の 90% は人間のなせる技であります。人間の英知を持って、だから少しでも環境を良くしようということが最近大変声が高になってまいりましたけれども、人間の心をどうしたらいいのかな、そこで私は5つの心とまほろばの心と題して5つ、まあ、最初は10ほど挙げたんですけども、あんまりたくさんですと覚えてもらえませんもんですから、数を減らしまして、まあ、3つぐらいがいいんでしょうけども、まあ、5つに、決めさせてもらいました。その中で一番大事なことは、やはり感謝の心かな。どうしても今お話がございましたように、物が豊かになりますと感謝の心が薄くなります。物質文明が豊かになりますと悲しいから、精神は 貧困になっていくんじゃないのかな。本日のように物が豊かになりますと、でも物をいただいても嬉しさが違いますね。物のない頃、貧窮の頃はお米一升がどんなにありがたかったか、お砂糖一斤がどんなにありがたかったか、物がないとその物のありがたさが分かります。砂漠へ行って喉が渇水状態になった時に、もう水コップ一杯にしてどんなに命が見つかるというように、物があることが逆に豊かなものを衰えさせてしまうのかな。じゃあ何がいいかこれじゃありません。あるに越したことはないんです。聖金という言葉がありますけども、聖金という言葉よりも聖富、強力な富が私らのものは望むものじゃないかなと思いますね。決して先日戦後話のような食事上のなく合唱するような生活を決して私たちは望んでおりません。今日の世の中はおそらく昔から見れば、日本の歴史を紐づいてみても今日ほど豊かな便利な時代はないんじゃないのかな。そこでどのように感謝の心を燃やしていくか、培っていくか、その幸せを皆求めておる。私もお釈迦様も誰しもが幸せを求めていますが、幸せはどこにあるのか、感謝を発見するところにあるんじゃないのかな。感謝することが発見することによってある。こうしてまたもう暑いのにこうしておいていただきました。なぜ来れたのか、歩けるから来れたんです、乗り物あるから来れたんです、耳聞く耳があるからこうして お聞きいただきます。暑い最中でも空調が完備して、心体はあまりこう熱く感じず気分よくお聞きいただくことができる。身の回りにいっぱい感謝することがありますね。病気をした方に見舞いに行って頑張ってください。今何が一番したいですか。寝たきりの方に聞けば、立ってみたいです、歩いてみたいですとおっしゃいますよね。物が言えなくなったら簡単に閉めれば、物が言いたいな、字が書けなくなった方には字が書けたらな、そういうようなことを私たちは今現状でありますと思えないんですけども、しかし実際いつなんとき私たちは交通事故あるいは高速に乗って、体を痛めてしまうことがあります。そうでないだけでも今はありがたいな、そういう思いば感謝することがいっぱいあるんじゃないかな。感謝する心が幸せを呼ぶわけであります。また健康にもよろしい。脳内革命という本を出して、春山信吾さんの本を読みました。600万部売れたベストセラーですね。読ませてもらいました。もちろんお医者様が書いた文章ですから、いろんなデータがありますが、私たちが日頃話をすることと同じようなことが書いてある。感謝するとホルモンが分泌して健康によろしいと書いてある。健康にホルモンを分泌するということは私たちは分かりませんでしたけども、健康によろしいことは大体理解できますね。山の部分、先ほどおっしゃいました禅宗の坊さんの中に、同じ臨済宗の妙心寺の館長がされた方がおられます。山田部門、昭和27年から私どもが親しくさせていただいておりました。一緒にインドも行きました。そうした坊さんの話をご紹介いたしますけども、山田部門さんは若い時にチベットから帰ってこられた川口恵海という坊さん、川口恵海、三本川じゃなしい三水辺の川の口の知恵の絵の海ですね、川口恵海さん。その方が青森県の島北半島でおられた、そのところへ訪ねて行って勉強修行をされました。極寒の地で激しい修行と、そして勉強に務まれたんですけども、残念ながら体調を崩されまして廃病になっちゃった。廃病になりますと もういいペニシリンもなくてですね、薬もなくて、どんどんと活気はするわ、体力を消耗するわ、とても勉強修行どころじゃない、まず自分の体を治せということで、ふるさとへ愛知県三河に帰らされました。肺病、病気がうつる伝染病だというので、隣近所の方も近づいてこない。ああ寂しいなと思っているうちに、お葬式の準備の声も聞こえてきた。人生これまでかなと思い、重い思いで腰肩を振り返り振りましたときに、風鈴が鳴った。風鈴が何になるのかな。風鈴は風が吹いたから鳴ったんだ。風とは一体何か。風は空気が動いたんだ。空気が動いた、空気さんがあったのかと初めて気がついた。というよりは、生まれてからこの方、寝てる時も起きてる時も、いつも自分の周りに回ったのごとく私を抱いてくれておった、この空気さんに一遍も感謝しなかったな。あるのが当たり前だと思ってた。深い感謝をね、空気が10分15分がなかったら完全に死んでしまいますよね。その空気さんにありがとう、心の底から深い感謝をね、持たれました。そういったことが細胞を活気づかせたのか、免疫力ができたのかしませんが、徐々に回復されまして、89歳まで生きられました。人間は何か求めてますと、またそうした風鈴の音というものがちょっと縁なんですね。風鈴の音が縁、風鈴の音、風、空気、感謝を払っていきます。何か求めているものは素晴らしいものに出会うことができるのかな。奈良に柳生家という、まあ、昔田島の神の家柄があって、今は東京から名古屋に本家が移っておられますが、柳生家の家訓というのがあったそうです。愚かなものを詳細、普通の人は仲裁、素晴らしい人は大裁と申します。詳細は縁にあって縁に気づかず、仲裁は縁に気づいて縁を生かさず、大裁は袖触れ合う縁をも生かす。袖触れ合う縁を生かすは素晴らしいの人なんですね。また山田さんは風鈴の音というわずかな縁です。その一瞬のことに自らの命を大きく引き伸ばす力になっていったんです。求めれば何かが得られる。人間というものはいろんな欲求があります。生理的な欲求、寝たり食べたり性欲、そういう生理的な欲求は満たされたら消えてしまうんですね。お腹空いてる時に食欲も、そしていっぱい食べたらもういらないで、またしばらくするとまた食いついてきてから欲しくなる、まあ、繰り返しやってきますけれども、それは他の生き物にもあります。それから愛情の欲求と申しましょうか、認めてほしい欲求、承認の欲求、あるいは支配したい欲求というものがあります。これも、まあ、行動動物にはございまして、人間だけじゃありません。3つ目には自己実現する人間形成の欲望、より望ましい自分でありたいとする欲望、これは絶えずあるから、こうして勉強においでになりますのも、少しでも自分を磨きたい、より良い人間として生きていきたい、望ましい自分でありたいとするそうした欲望が、こうして熱い中でありながらいらっしゃることになるんじゃないのかなと思います。その第三の人格的欲求、自己実現の欲求、人間経済の欲求というものは、その中には自分の命を捨ててでもいいという生きがいを感じます。 誰しもが自分の命が一番尊いんですけども、その自分の命としてでも生きていく、捨てて生きていくところに生きがいを発見する方もある。他の生き物にはなかなかない、そういうところに望ましい自分を発見しようとする、私はそれが慈悲の心ではないかな。感謝という心は、まあ、申しましたようにありがたいな、もったいないな、おかげさまだな、そういうごく日本人が使っている言葉の中にいっぱいありますが、本当に心から感謝する人間は幸せに感じられます。阪神大震災で家を亡くした方も一瞬の間に家を亡くし、幸い命がまあ助かった、コンテナの中で生活を流ってた方がありました。もうこれで十分です、これだけ部屋があればいいんですと、今まで豪邸に住んでた方もコンテナの中の生活で満足だ、一瞬のまあ出来事でありますだけに被害も大きかったんですけれども、まあ、そういう受け止め方、人間すべからく縁をいかに受け止めていくかということが大事ではないかと思います。それから先ほど申しました慈悲の心、慈愛の心、自分中心の欲望がある中であえて人のために尽くす、これもなかなかできないことなんです。誰よりも君を愛してって言ったのありましたけども、誰よりも自分をみんな愛してますよね。自分ほど可愛いものはありません、自分ほど大事なものはありません。私もそうです、お釈迦様もそうでした。だけども中には自分の命を捨ててでも本当にこう生きた方があります。私はベトナムへ2回行きました。1回はヨーロッパのローマ法王にあり、お供を出しまして宗教者平和戦団ということに行って、核兵器を使用しない国、世界にしようということに、まあ、19名の 一員でついていった中で、帰り一人だけ私はベトナムへおりまして、会議演説の時間を控えているあの状態を見舞いに参りました。その頃はこの街の真ん中でガソリンをかぶって命を絶たれた方がありました。それを見てご神の夫人は坊さんのバーベキューとして笑いました。なぜそんなことをしたのかな、言ってもなかなか言ってくれませんでした。幸い早稲田大学の留学しておったイスラム人の坊さんが沈んでいましたので、こう回ったんですけども、なかなか暗い印象でしたね。サイゴン空港飛び立つやいないクーデターが起きまして、ご人事の政権崩壊としまして、羽田に着くなりいろんな方々から戒厳その、クーデター直前の最後の街の風景どうであったかというような問い合わせもいっぱい聞きましたけれども、全然その旅人が感じられるようなクーデターの状況は分かりません。あの時まだアフガニスタンへ学習してたんで参りました。帰り一人あとはこう最後やりまして、クーデターの後の状態ならばある程度本音をかかってくるのかなと思って、最後のとから家まで行っておりまして、そこにはあのガソリンを坊さんにかけた若い僧もいました。壁にもいました。なぜああいうことをされたのかなと聞きますと、ゴージンジャム政権がベトナムを海峡キリスト教国にしようと思ってたんだ、仏教に非常にまあ弾圧を加えたんだ、電気を送らない、水を送らない、長年仏教に信仰していた者が非常に といってご神社も暗殺するのがね、従って司会の方々よ、ベトナムにも受けてください。そういうショック療法で関心の世界に、まあ、警鐘を鳴らすためにやったんだ。あくまでもこれはベトナム人民のためなんですよ。あえてそれで犠牲を払ってからだ。最近出た本があります。昇進と書いた作者の名前を忘れましたけども、本がございまして、読ませてもらいます。もっともっと詳しく書いてましたが、その昇進供養をしに行く朝出かけていく時の写真がありましたね。ニコニコニコニコと嬉しそうな顔で極楽浄土に行くような顔をしていかれました。書かれておられます。そしてガサリンをかけてもらう。マッチを自分で持ってたけども、それはガサリンかぶったら気がつかなくなりました。そんなこともあろうと思って周りの方がスペアを持ってて、そしてくれて、そして私が自分でつけて、こうまあ頑張ってさらに、まあこう昇進していかれます。そういうような、そこに生きがいを見出す人間できるんですね。今私にそれでやるって言われてもできません。しかし60数年前の日本人は、私の父もそうですけども、国のために命を一斉に相手いたしました。およ平和のためならば、なんで命が惜しいか。東洋平和のためになんで命が惜しいかっていうような心境でみんな立っていきました。でも所詮戦争ってものは人を殺し、財産を破壊して汚れなんです。今の世の中に一人でも二人でも殺したら大きな犯罪だとして死刑の申告を受けましょう。だけど戦争であるがゆえに何千人殺そうと、殺した数が多いほど偉かったです。人を殺して褒められる社会は決してよくありません。しかしそうした訓導教育を受けまして、命を惜しまずに着信用の精神で言った我々の先輩がおられます。この6月の18日も私は同窓会で鹿児島行きまして、知覧の特攻記念館も、まあ、見学しお祈りしてまいりましたけれども、その特攻隊の知るとも言うならば純粋な気持ちで言ってるんですけども、中にはまた見てて同級生がですね、なぜ泣けることを知りながら人間の命をある簡単に落としてしまうのかな、落とさせた軍の、まあ、指導者に対して怒り感じたという人もいましたけれども、少なくとも特攻隊の一人一人は中には笑顔を持って国のためと思って命を犠牲した方もありますが、そういう精神も人間にはある。そこまで命まで落とさなくても、せめてそういった気持ちを持つことが美しい人間の心ではないか。慈悲の心、慈愛の心、思いやりの心、相手を幸せにする心、諸悪の根源は何か。自己中心的な欲望にある。これ尽きるんですね。この自己中心の執着をいかに美しいかってことの修行が大事なんです。